ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、日本では12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。この北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、日本政府は12月11日土曜日の午後2時から午後3時40分までの間、国際シンポジウムを開催します。シンポジウム開催の模様は、当日15,690Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の政府主催の国際シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニア、タイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を予定しています。さらに日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。土曜日の昼間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、政府主催の国際シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。本日は松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から、いまだ北朝鮮に囚われたままとなっている拉致被害者の皆様への激励メッセージをお届けいたします。このメッセージは12月1日に政府と特定失踪者問題調査会が共同で収録したものです。それではお聞きください。
北朝鮮の地で日本からのラジオ放送ふるさとの風と潮風をお聞きの皆様、こんばんは。内閣官房長官拉致問題担当大臣の松野博一です。本日はラジオ番組ふるさとの風潮風に乗せて、北朝鮮に拉致され長きにわたり辛い日々を過ごされている拉致被害者の皆様に、私からメッセージを送らさせていただきます。私は1962年に千葉県に生まれ、2000年より国会議員を務め、20年以上国政に携わっております。これまで閣僚としては文部科学大臣を務めましたが、本年10月岸田内閣が発足し、内閣官房長官拉致問題担当大臣の重責を担わせていただくことになりました。北朝鮮による日本人の拉致問題につきましては、2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、 人の拉致被害者の帰国も実現していません。一日先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様に誠に申し訳なく思っております。新内閣発足直後、私も岸田総理とともにご家族の皆様と面会し、切実な思いをお伺いしました。拉致被害者の皆様もご家族の皆様もご高齢になられ、何としても結果を出してほしいというご家族の切実な思い、一刻の猶予もないという切迫感を私も心に刻みました。拉致問題は岸田内閣においても最重要課題と位置づけており、日本政府としてすべての拉致被害者の皆様の一日も早い帰国の実現に向け、総力を挙げて最大限の努力を行っています。北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。私は担当大臣として必ず拉致問題を解決し、日朝の双方にとって明るい未来を描いていきたいと考えています。そのためには我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築することが極めて重要です。岸田総理は所信表明演説において、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するという決意を示し、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合うとの考えを表明しています。日朝平壌宣言に基づき、日朝間の諸懸案を解決し、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指します。拉致問題の解決を図るためには、国際的な支持や協力を得ることも極めて重要であり、岸田総理は総理就任の翌日には米国のバイデン大統領との電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解と協力を求め、バイデン大統領の支持を得ました。さらに総理は各国首脳との会談の際には、拉致問題の早期解決に向けた支持を働きかけ、引き続き緊密に連携していくことなどを確認してきています。私自身も外国の要人と会談する機会には、担当大臣として拉致問題を取り上げ、協力をお願いしてきています。すべての拉致被害者の皆様の一日も早い帰国実現に向けて、岸田総理のもと政府一丸となって、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動し、活路を切り開いていきます。拉致被害者の皆様におかれましては、再び祖国の土を踏み、一日も早い帰国を待ちわびるご家族と抱きしめ合う日が必ず来るとの思いを強く持ち続けてください。そちらはこれから厳しい冬を迎えられると思いますが、春は必ずやってまいります。どうかお体を大事にされて生き抜かれてください。私自身、岸田内閣の内閣官房長官担当大臣として、全身全霊で拉致問題の解決に向けて取り組む覚悟です。祖国に帰り、家族との面会を果たさずにいる皆様は、どんなに無念な毎日をお過ごしのことでしょう。拉致被害者の皆様及び皆様のご家族の思いを強く心に刻み、私の決意をお伝えし、皆様へのメッセージとさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。 あんなこと、こんなこと、あったでしょ？
いかがでしたでしょうか。 ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンで白いブランコをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビリーバンバンで白いブランコをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9455kHz など、夜12時12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。